はい、続きまして私 FM ピパウシ編成局長の茅野史郎です。今日は原子力発電所の廃炉についてということで、ちょっと私の感じるところをお話ししたいと思います。実はこれ日刊工業新聞という新聞にですね、これネット上からちょっと調べたんですけれども、3月16日付でこのような記事が載っています。ちょっと私が説明するよりもこれを読んでからお話した方が分かりやすいので、ちょっと読ませていただきますね。日刊工業新聞です。経済産業省は原子力発電所の廃炉に関する会計規則を改正するための省令を施行した。設備の減価償却費や核燃料の解体費用を10年間かけて償却し、財務上の負担を平準化できるようにする。電気料金への費用の上乗せも10年間に分けて行えるようにする。現在の仕組みでは廃炉関連の巨額の費用を一括計上する必要があったほか、費用回収のための電気料金引き上げも3年間に限られていたため、このため料金が跳ね上がる懸念があり、電力各社が廃炉を決断しにくい要因の一つになっていた。会計制度の見直しにより、電力各社の廃炉費用の積み立てが足りなくとも、不足分を一括計上しなくても済む。東京電力第一原発の事故を受けて、策定した国の新しい規制基準では、原発の運転期限が原則40年間と定められている。運転が40年前後の原発は、全国に7基存在している。このうち、関西電力の美浜原発1、2号機、福井県美浜町、日本原発の敦賀原発1号機、同敦賀市、中国電力の島根原発1号機、松江市、九州電力の玄海原発1号機、佐賀県玄海町の5機については、廃炉を近く決定する見通しだというふうになっています。これをですね、考えますと、実は以前の場合はですね、その経費として、計上できないために、なんて言うんでしょうね。なかなか電力会社では廃炉にするということができなかったわけですね。しかし、これを、なんて言うんでしょうか。費用に上乗せしてもいいという、損失に、してもいいということですから、簡単に廃炉ができるようになるということは、私もこれは非常にいいことだなとは思っているんですけれども、結果的にどうなるかというと、電力を供給受けている一般国民というか市民がその廃炉にかかるお金を間接的に負担しなければいけないということが起こっているわけですね。実際、かつてはですね、53、4機あったやつが福島で廃炉を決定したので、現在48機あったわけですけれども、先ほど申し上げた5機が廃炉になる予定ですので、43機になるということです。で、この日本ではですね、なんとアメリカでも確か100機ぐらいしかないんですよね、原子力発電所。この日本はアメリカから比べると面積はかなり小っちゃいのに、かつては54機もあったと。して今廃炉したとしても43機あると。してあともう一つですね、一番私懸念してますのは、青森県、大間町っていうところにある、原子力発電所っていうのは、このプルトニウムとなんとかっていう燃料を混ぜた、モックス燃料という、すごい恐ろしい燃料を使った原子力発電所が今計画されてるんですね。ですから、大間原発というのは、函館から見ると、あれは30キロ圏内か、でしたかね。50キロ圏内にはもう入ってますけど、30キロ圏内ですから、本当に大間原発がもしまだ稼働はしていませんが、他の原子力発電所とは違った燃料を使うというとても恐ろしい発電所であるということは言われてるんですけども、現在もそのような原子力発電所も計画されているということで、福島第一原子力発電所の暴走を経験して、また完全に収束されていないにもかかわらず、安倍政権では、どうもこの原子力発電所をどんどん再スタートしようというような状況が起こっているような気がしてまして、 私としてはすごい懸念をしているわけです。まあ、しかし、この会計規則がですね、改正されたことによって、まあ、少し配慮をするという道筋が各電力会社で、まあ、できるようになったのかなということを、ちょっと新聞記事から知りまして、まあ、いい方向になってくれればいいなというふうに思っています。まあ、なぜ事故が起こって初めて、その、恐ろしさ、または、1年や2年で収束できない、もう原子力発電所っていうのは50年、100年、もしくは、もう何千年もかかんなければ、その、放射能の影響を遮断することはできないわけでして、まあ人間にとってはもう、せいぜい生きても100年しか生きれない人間は、それを管理するというのは非常に難しいということを、まあ最近考えたりしております。今日はですね、原子力発電所の廃炉についてということで、まあ新聞情報でありますけれども、この FM ピパウシを通じてですね、リスナーの皆さんにちょっと情報の提供を含めてお話をさせていただきました。かやのしろうでした。